今日から使徒言語録の学びを再開いたします。でこの6章は今まで学んできました5章までと、かなり異なりまして、初代教会の中に意見の相違というか、あるいは対立が起きた、でそういうことがこの記されております。でこれまでこの使徒言語録が一貫して語ってきたことは、みんなの思いが一つであった、そういうことでありました。最初の教会の人たちは聖霊を受けて、思いもまた心も一つにしながら神を賛美し、さらには持ち物さえ共有しながら生きていた。そこにはいわゆる完全なる一致というものが見られたわけです。でけれどもこの6章に入りますと、ギリシャ語を話すユダヤ人と、それからヘブライ語を話すユダヤ人との間に食事の問題をめぐって、対立が起きた、でそういうことが書かれております。今まで一致ということが強調されてきたこの使徒言語録にあって、異なる状況が今ここに生じてきた、でそういうことを私たちに感じさせるわけです。あるいは教会の中にギリシャ語を話すユダヤ人という一つの、まとまったグループというか勢力というものが生まれた、そういうふうにも言えるだろうと思います。でそれはある意味私たちにとってはこの唐突な、そういう印象を受けるわけですけれども、今日のこの6章はそういう中で7人の役員というか執事が選ばれていった、そういうことが記されております。で彼らの目的と使命というものは食事のことに関することであり、あんまりいい言葉ではないと思いますけれども、言うならばその細々とした、雑務、そういうものを担当する人として、7人の人たちは選ばれたというわけです。でそしてこの使徒たちはもっぱら伝道に専念することができるようにしようではないか、そういうことが決められていきました。で具体的にはこの7人ですけれども、ステファノからこの名前が挙げられていきます。で、この7人の名前、正直なところよくわからないんですね。ステファノはこの後にも出てきますし、皆さんよくご存知ですけれども、その後のフィリポという人は、サマリア伝道であるとか、あるいはエチオピア高官への伝道をした、そういうことが8章に出てきますし、さらには21章でカイザリアで宣教、福音宣教に励んだ、そういう人として登場してきますけれども、後の人たちはよくわからないというのが正直なところであります。でこの7人がそうしてとにかく選ばれて、教会内の細々とした仕事に携わるために選ばれたというわけですけれども、しかし今申しましたように彼らもまた積極的に伝道の技に参与したというか励んだわけでして、特にこのステファノの働きっていうのは目覚ましいものがあったために、彼はキリスト教史上最初の殉教者になっていった、そういうことで知られているわけです。でそういうことから、これも聖書の叙述と実際とが少し異なっているのではないか、でそれから7人の役員が選ばれるわけですけれども、この7人は全員がギリシャ名を持つそういう人たちなんですね。ですから教会の中にギリシャ語を話す 人たちと、ヘブライ語を話す、まあ、昔からこうユダヤの伝統を大事にする人たちと、そこに対立が生じて、その問題解決のために7人が選ばれたっていうわけですけれども、しかし選ばれたのは皆ギリシャ名を持つ人たちであった。ですから言うならば、それはバランスを欠く選出ではないか、そういうふうにも言えると思うんです。でそういうことを考えると、この使徒言行録の6章はただ単に教会の中で日常的な問題、あるいは具体的にはそれは配給というか食事の問題がそこにあったようですけれども、そういう問題を処理するために7人が選ばれたというような、そういう過程を述べようとしたのがこの6章の主眼点なのではなくて、初代教会の中にギリシャ語を話すグループが存在し始めたっていうことを明らかにし、さらには教会がユダヤ人のみではなくて、次第に異邦世界に広がっていく、ついにはローマにこのたどり着くわけですけど、そういう教会の進展というか発展、そういう道が今まさにこう開かれていこうとしている、そういうことをこう語ろうとしているのがこの6章であると思うのです。初代教会の中心であったそのペトロを中心にエルサレムの教会が語られ、そしてパウロを中心に異邦人伝道が語られるのと同じように、その過渡期にステファノによる初代教会の進展あるいは発展というものがあったのだと。つまりこの6章は単に教会の中で起きた一つの事柄を説明するにとどまらないで、初代教会が今一つの局面に差し掛かっている、あるいは一つの発展の段階、あるいは転換点を今迎えている、そういうことがこの示されているのが今日の箇所なんだろうと思うんですね。で、そういうことを頭に入れながら今日の箇所を、まあ、読んでいきたい、そのように思います。で、最初に申しましたように、教会の中にこのギリシャ語を話すユダヤ人がこう増えてきた。で、その土地の人ですね、すなわちヘブライ語を話す伝統的なユダヤ人たちとの間に対立がそこに起きたというわけです。で、このギリシャ語を話すユダヤ人っていうのは、まあ、ヘレニストという意味でありまして、これはまあギリシャ風のとか、あるいはギリシャ的な影響を受けた人、そういう意味の言葉が使われているわけです。まあ、彼らのことが、まあ、一体どういう人のことなのか。で、このことは、まあ、学問的にもいろいろと、まあ、議論をされてきたことなんですけれども、例えばユダヤ以外の各地に散っていったラディカルなグループだろうとか、あるいは律法をあまり重要視しない人たちのことではないかとか、まあ、いろんな説がありますけれども、まあ、極めて一般的に言いますと、今はエルサレムに住んでいるんだけれども、もともとはエルサレム以外の異邦の地に生まれたために、ギリシャ語を自分たちの言葉として母国語としてこの育っていった人たち、そういう人たちのことをまあ指している。そしてそういう人たちが今エルサレムにこう帰ってきて、このそこにずっと生まれ育ってきたヘブライ語を話すユダヤ人たちとの間に、まあ、対立が起きたのだろうと、まあ、そのようにまあ考えられるわけです。ヘブライ語を話すユダヤ人っていうのは、まあ、ユダヤ生まれのユダヤ人ですね。そういう人たちと外国生まれで、そしてその外国で育ってきたこの人たち、ユダヤ人たちとの間には、当然のことですけれども、 まず言葉の違いがありですね、それからその習慣とか文化が違うわけですよね。日常生活におけるさまざまなその習慣っていうものも違ったわけですし、でそうすると、まあ、ユダヤ教の立法観とか、あるいは礼拝の仕方とか、いろんな違いっていうものがそこにこう浮き彫りになってきたわけです。でそういうことが誕生したばかりの教会の中でこのいろんなこういざこざをこう招くことになった、そういうことを推測することができるわけです。でユダヤという国は、まあ、ご存知のように、まあ、大変小さい国で弱い国、弱小国でしたから、まあ、戦争にいつも負けて本国を失い、エルサレムがギリシャに占領される、あるいはローマに占領される、でそういうことをこう繰り返しながら多くのユダヤ人たちが各地に散らされていったわけですね。ですからディアスポラのユダヤ人、散らされたユダヤ人、そういうふうに言われて、彼らは各地で生活をせざるを得なかった。ですけれども人間ってのはやはりいつか自分の国に、母国に帰りたい、そういう意識をこの持つわけですね。特に年を取ってくるとそういう思いっていうものもまた強くなる側面があるのではないかと思うんです。ですから各地に散らされていたユダヤ人たちが次第次第にこの年とともにエルサレムに戻ってくることもあった、そういうふうにも言われております。おそらくやっぱりそうだったんだろうと思うんですね。でしかも、まあ、これはまあごく一般的に申し上げますけれども、大体人間っていうのは男性よりも女性の方が、これまあ平均年齢で見た場合ですけれども長生きをするわけですから、このここに出てきますようにギリシャ語を話すユダヤ人たちのやもめたちが軽んじられている、そういうことがこの具体的な問題となったんだろうと思われるわけです。夫に先に先立たれて、そして一人になって、本国へとエルサレムへと帰ってくる、そういうケースがこうあったんだろうと思うんです。この異国の地で生活をしていて、そしてユダヤの地に帰ってきた人たち、そういう中で、まあ、おそらく夫を失った人たちですね、そういう人たちと伝統的なユダヤの地で生まれ育ってきた人たちとの間に食事の問題、特に配給をめぐって問題が起きた。そこで初代の教会の中心であったこの使徒たち、弟子たちのことですけれども、人々を集めて、まあ、相談をした。その相談の動機は、私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない、そういうことであったというわけです。日常的なこと、それは確かに大事なことですけれども、そのことに時間や心を奪われてしまって大事な伝道とか宣教の技っていうものがおろそかになってしまうのは良くない。だからその解決のために人々が集められ召集され、会議が開かれたというわけです。でそしてその結果、彼らはこの3節にありますように、霊と知恵に満ちた評判の良いギリシャ語を使うユダヤ人たち7人を選び出して、教会の中で責任を負わせることにした。そしてその一番目の弟子として選ばれたのがこのステファノであった。この7人は十二使徒を助けて教会の中の仕事をするとともに、 異邦人伝道にも数々の功績ある働きというものをこの行っていった、そういうことをこの使徒言行録は告げているわけですね。使徒たちは7人を選び、6節を見ると祈って彼らの上に手を置いた、まあ、安守をして、このさらに神様の豊かな恵みと祝福のうちにその働きが十分にできるように、そのように彼らを選び出したというわけです。で、今日の箇所は初代教会の中で起きた一つの、まあ、出来事ですけれども、この単にそれを説明しているだけではなくて、一つの転換点を教会が迎えた、そういうことを告げている物語であるということを、まあ、先ほど申し上げたわけです。で、そうすると、まあ、こういう出来事がここに記されているのは、まあ、なぜなのか、あるいはこの物語の中で最も大事な中心点は何か、でそういうことを私たちは考えなければならないだろうと思うのです。で、この、まあ、使徒言行録の中で6章の持っている位置っていうものを考えれば、これは単なるトラブル解決の話として私たちが読み過ごしてはならないと思うのです。すでに学びました、あの5章のところにですね、アナニアとサフィラという夫婦のことが記されていました。初代教会はみんながこの持ち物を持ち寄って、それをお互いに分かち合って生きる、そういう純粋な共産生活を営んでいたわけですけれども、アナニアとサフィラは自分たちの持ち物を少し偽って、一部分は自分たちのために残しておいて、一部を使徒たちのところに持っていった。で、それは神を欺く行為だとペテロに言われて、彼らは死んでしまった、そういう話が五章にあったわけです。で、そういう、まあ、金銭に関する問題とか、あるいは生活上の問題っていうものが教会の中に具体的に、まあ、起きてきたことをもう五章のところから告げていたわけですね。で、そしてそれは教会員がだんだん増えていくにつれて、ある意味避けることのできない切実な問題であったとも言えるわけです。小さな組織がですよ、大きくなっていくと必ずやこういう問題っていうものが起きてくるんだ。で、これはやっぱり教会の現実の問題だと思うんですね。例えばですよ、最初小さな群れであった時はみんながお互いに支え合って助け合って、仕事もみんなでこなしていたのに、人が増え、あるいはこの豊かになるにつれて、そのいい意味でも悪い意味でもですけど、役割分担っていうものがこう明確化されていきですよ。で、この仕事は自分には関係ない、まあ、そういうことが起きてくることもある意味当然であると思うんですね。初代教会においてもやはりそういうことがあって、そういう問題の処理に乗り出さなければならなかった。で、そういうことをこう伺わせるわけです。そういう中でこの弟子たちは、私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします、こう言って7人を選び出した。で、ここに使徒たちのこの全力を尽くして当たるべき務めというものが明確にされているわけですね。処理することを誤ると、いろんなしこりや問題をそこに残すことになる。で、しかしそういう中で人たちが一番大事にしたことは、何が教会の命を本当に保つことなのか、あるいは何が主の委託に対して本当に誠実なことであるのか、教会にとって 一番大事なことであるのか、そのことを彼らは優先したということであります。そのために7人の羊が選ばれ、彼らの第一の使命は教会内の具体的な問題の処理にあたること、特に日々の分配のことでごたごたが起きている、ギリシャ語を話すヤモメたちの面倒を見るっていうことがもともとの彼らの使命であったんだろうと思われるわけです。しかし彼らはですよ、優しかったから選ばれたとか、面倒見が良かったから選ばれたとか、そういう基準で選ばれたわけではないんですね。聖書は7人を選ぶ基準として3節に霊と知恵に満ちた評判の良い人を選んだんだと書いているわけです。ですから人間的な魅力とか能力、地位とか、そういうもので彼らが選ばれたわけではない。そうではなくて、霊と知恵に満ちた真実の信仰を持った人を教会は選んだということであります。で、この霊と知恵に満ちたっていうのは、五節に信仰と聖霊に満ちたっていう言葉もありますし、さらには八節のところにも恵みと力に満ちっていうふうにあります。これ同じことなんですね。同義語であるわけです。そういう、信仰と聖霊に満ちている人たちがこう選ばれていったというわけです。で、初代教会は神の言葉を本当にこう大切にし、神の言葉を中心に据えることによって、彼らは今目の前にある具体的な諸問題を乗り越えていこうとしているわけであります。教会がいろんな問題に直面し、転換点に差し掛かっている。教会が大きく今成長しようとしている。で、そういう中で、あるいは教会が危険や困難に出会う、そういう時もあります。で、その時々ね、いつも初代教会が大事にしたことは神の言葉を述べるということであったわけです。教会が教会の本来の使命を果たしていく、これが初代教会の姿勢であった、そういうふうに言えると思うのです。神の言葉を大事にし、問題を処理していく。で、このことを私たちはこの六章の初めから受け止めたいと思うんですね。教会を教会たらしめるもの、それはいつの時代においても神の言葉であり、人間の思いや人間の言葉ではないのだと、使徒言行6は、聖書は私たちに語りかけているのだと思います。不安定な一握りの集団に過ぎなかった小さな初代教会であります。で、そして弟子たちの中にです、何か人間的に他の人を引きつけるような、そういう魅力がある人がいたかといえば、そうでもなかったと思うんですね。誕生したばかりの教会は今にも潰れてしまいそうな小さな集団に過ぎなかったわけです。で、しかしそういうグループがこれまで学んできましたように、あの本当に厳しい迫害の中で、当時の権力者たちから脅しを受けながらも命を保ち続けることができたのは、彼らが本当にこう御言葉に信頼していたからだと思うんです。これも繰り返し出てきた言葉ですけど、人の言葉に聞き従うよりも私たちは神の言葉に聞き従うんだと。で、そういう 御言葉への信頼と信仰っていうものが教会を立てていった、そのことを私たちは受け止めたいと思うのです。初代教会の歴史を考えれば、迫害を受けたということが逆にキリスト教をこの地中海沿岸の世界へ広めていくことになっていくわけですね。迫害されたから彼らはエルサレムにとどまることができずに、エルサレムから散らばっていった、あるいは散らされていった。そしてその散らされていった場所で彼らはなお神を信頼し、神の御言葉を語ったから、キリスト教がエルサレムの小さな集団からユダヤの各地に広まり、あるいは異邦の世界へとこう広がりを増していくことになった。そういうことを使徒言行録はこの書いているわけであります。その背後には一人一人の御言葉への信頼っていうものがあったことを私たちは見落としてはならないだろうと思うんです。御言葉への信頼と信仰というものが今日まで教会の歴史とまた命を本当につなぎ止めてきた、そう言ってもいいのではないでしょうか。神の言葉をないがしろにして何事かをするのは好ましくない。私たちは神の言葉に導かれて生きていくのだ。でその結果が神の言葉がますます広まり、大勢の人たちが信仰に入る、そういう結果を生み出すことになっていった。今日の箇所はそのことを告げております。今日私たちは月1回のうどんで、の日であります。本当に教会の方々がですね、前日からこのうどん奉仕の方々がおいしいお出汁を取りですよ、お揚げを炊いてくださって、準備をしてくださっているわけですね。東京会本当にこう自慢の味だと思いますし、美味しいうどんであります。でしかし何よりも私たちはその前にです、大前提として、これは言うまでもないことですけれども、礼拝を本当にこう大事にする、礼拝において御言葉に養われて霊的に満たされていくことなしに、いくら肉的な親しい交わりを重ねたとしてもですよ、それだけでは何ら力を持ってくることはないだろうと思うのです。神の言葉をないがしろにしないで、神の言葉こそが私たち一人一人を真実に生かし、教会を立て、教会を教会たらしめていく、この原点に絶えず私たちは立つことにおいてです、教会のなす一つ一つの技がこの一年も本当に豊かに祝されていくことを心から願うものであります。